今日の説教題は、実を結ぶためにです。聖書箇所をお読みいたします。マタイによる福音書13章の1節から9節まで、そしてその後に20節から23節までお読みいたします。マタイによる福音書13章の1節から。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の上に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。そして同じくマタイによる福音書13章の20節から、石だらけのところにまかれた者とは御言葉を聞いてすぐに喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても御言葉のために苦難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれた者とは御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を塞いで実を結ばない人である。良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人であり、さらにあるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。以上です。今週末はサンクスギビングウィークエンドということもあり、サンクスギビングっていうのはその年に与えられた収穫に感謝を捧げる時です。これが行われているのは北米、特にアメリカ合衆国がこの時期にサンクスギビングをお祝いされているわけですけれども、移民として渡っていかれた方々、ピルグリム・ファーダーズと呼ばれた方々、1620年にメイフラー号に乗ってアメリカの北の方に、ボストン近郊に着かれたわけですけれども、インディアンその他の方々の助けを得ながら種をまき、収穫を得、そしてそのお祝いをするところから始まったと言われているお祝いです。この時期は北側では、地球の北側では収穫の時期になりますので、実を結ぶというテーマでお話をしていきたいと思います。イエス様が家を出て湖のほとりに座っておられたとあります。これ、ガリラヤ湖であることは間違いないと思います。ガリラヤ湖のあたりがイエス様の働きの中心的なところです。イスラエルの北の方になりますけれども、弟子たちもそのあたりの出身の者たちでした。そうしましたら、イエス様はすでに有名でありましたので、大勢の人たちが身元に集まってきた。身元に集まってきて、イエス様から何か話を聞きたいと彼らは思ったのでしょう。あまりにも多くの人たちが集まったので、船を出すようにおそらく言われたことでしょう。イエス様の弟子たちは、漁師が多かったので、その船に乗られたのでしょう。そして岸辺から離れて船に乗って人々に語られたのがこの内容です。群衆は皆岸辺に立っていたとあります。その中でイエス様は例え話を用いて話をされた。それがこの種をまく人が種まきに出ていったという話になります。みんな農業をしていましたから、もちろん魚取ってる人たちもいましたけど、農業は普通に周りにあることでしたから、よくわかる内容でした。種をまく人たちはたくさんいました。種をまく場合にはいくつかのやり方があったようですけれども、一つは袋からこう種を持ってこうやって撒いていく撒き方もありました。あるいは袋 の端を切って動物に引かせていって、畑の上を歩きながらポトポト種が落ちていくという形で種をまいていったということもあったようです。当然畑に着く前に落ちてしまう種もありました。種っていうのはたくさんありましたから、そういう形で落ちていく種もあった。イエス様はここで4種類の人たちについて語っておられます。で、ここで考えてみますと、イエス様の周りに人々が集まってきた。イエス様が座っていると人々が集まってきた。イエス様が何か話を聞きたいなと思ってきたんだと思います。すっごく真剣に学びたいと思った人もいたことでしょうし、カジュアルになんとなく、まあイエス様いるからなんか面白いこと聞けるかな、有益なこと聞けるかなと思った人たちもいたと思います。いろんな人たちがいた。で、その中で、まあイスラエルの中にいろんな人たちがいたのですが、一番最後の9節を見ると、耳のあるものは聞きなさいというふうに言われています。関心があって来た人もいるし、カジュアルなにやってきた人もいるし、とりあえず来たんだけれども、その人たちに積極的に耳を開いて能動的に聞きなさい、求めるようにとの促しをしているということを念頭に置きたいと思います。今日の説教を一言で申し上げますと、こういうことです。私たちは真理に対して自分の心を整える必要があるということです。私たちは真理に対して自分の心を整える必要があるということ、それが今日申し上げたいことです。イエス様、4種類の状況、4種類の土地について話をされました。次お願いします。最初の種が落ちた場所、それは道端であった。道端に落ちて鳥が来て食べてしまった。まあそういうことはあると思います。次お願いします。他の種は石だらけで土のと少ないところに落ち、まあ、土が少ないので温度が高くなりやすかったんでしょう。石が温まることで温度が高くなりやすかったんでしょう。すぐに芽を出したけれども、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。岩地、あるいは石だらけの土地。次お願いします。他の種は茨の上に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。そして次お願いします。他の種は良い土地に落ち、芽が出ますね。そして実を結んであるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。次をお願いします。このように豊かな収穫をもたらすという話をされました。同じ種が違うところに落ちていき、違う結果を生んでいったんだという話をされました。そして耳のあるものは聞きなさいと聴衆に言われた。で、2番目に読みましたところは弟子たちに対してされた説明です。で、これは心の状態を表しているんだということを言われました。聖書の中には一夜漬けというのは出てきますね。聖書は全て農業モデルです。農業モデル、試験の前に皆さん一夜漬け全員されたことあると思いますけれども、されたことないとは言わせませんけれども、農業のように一日で実を結ぶということは我々はできないということを覚える必要があります。どんなに頑張っても一晩でこのような美しい実を結ぶことはできません。種をまいて、良い地に落ちて、それが大きくなって成長し、時が来るとこのような実を結ぶようになっていく。時間がかかるということです。毎日の、そして毎週の習慣、どういうふうに生きているか、それによって実を結ぶことができるかどうかというのが決まってきます。心を、真理を聞く準備をしていく。どのようにしていったらよいのか、3つのことをお話ししていきます。第1番目、次お願いします。はい、ありがとうございます。種を受け取るということです。それは自分に対してもそうですし、他の人に対してもそうです。 イエス様が語られた言葉をそこの群衆の人たちは皆受け取りました。でイエス様は彼らを見ながら、船から彼らを見ながら、ある人の心は良い地であり、ある人の心は道端のような土地であるというのを見ておられました。ある人の心は岩地のよう、そしてある人の心は茨のよう。彼らを見ながら、あなたの心はどのような心だと思いますかということを問うていたんです。だけどそれが何のことを言ってるのかわからなかった人もいると思います。しかし自分の心にしっかりとそれを受け止められた人もいたことでしょう。私たちはイエス様の言葉、真理の言葉、福音の言葉を心に受け取る必要があります。意識的に受け取る必要があります。なぜならば、さまざまな種がさまざまなところにあるからです。うちの近くで散歩をしていますと、夏の時期草がいっぱい生えている空き地があります。家が建つ準備をしているのか、あるいは家をその宅地を売るために置いてるんですけども、もう草がボーボーになっていることがあります。真夏にで業者が入って草を刈るんですけれども、まあ、7月とかに刈るんですけれども、8月の終わりぐらいにはまた草がいっぱい生えてきています。あれだけ綺麗に刈ったのに、もう本当に残念だなと思います。黒いシートが貼ってあることもありますけれども、種が落ちてこないように。それでもやっぱり草は生えてきます。いろんな種というのは飛んでいます。同じように私たちの心にも様々な種がまかれています。良い種だけではない。テレビを通して、ネットを通して、 SNS を通して、友人たちを通して、社会を通して、いろんな種が私たちの心の中にまかれています。そしてそれは芽を出すんです。必ず蒔いた種が芽を出していきます。まかれたものが芽を出していきます。でそれは必ずしも良いものばかりではありません。だから良い種を意識して受け取るということをしていかなければならない。私たちの思い、あ、これいいなと思って受け取っていく、これいいなと思ってそれを買う、あるいはそれを実践する、あるいはそれに近づいていく、その思いと行いによって私たちは種を受け取り、それを成長させていきます。それは良い種もあれば、福音のような本質的な種もあれば、あ、これは避けた方がいいのになというような種を受け取って、それが結構成長している場合もあります。うちの近くに歩いていましたら、春の頃はなんてことなかった、芽がちょっと出て草が生えてきたのに、もう完全に夏頃にはちっちゃい木のようになって、もうそれ刈り取るのが大変になっているようなものが生えています。植物ですけれども、ちっちゃいうちに切っとけばよかったんだろうなと思いながら、うわ大きくなって、もうこれを取り除くのは大変だなというふうに思うところがあります。これは社会的な問題もそうです。麻薬の問題、テロリズムの問題、ちっちゃいうちに積んどけば大きくならなかったのに、拠点ができ、地下を掘り、爆弾を入れ、ミサイルを撃ち、人を拉致するような反社会的な団体になるということも私たちは最近経験しています。まかれたもの、良くないものは早いうちに取らなければならない。そして本当に大切なもの、それはしっかり受け取って成長させていかなければなりません。ガラテヤ書 6-8 はこう語ります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。9節、ガラテヤ6章。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。まず良い種を選んで受け取っていくということです。イエス・キリストの良い種を選んで受け取っていく。そして2番目に土を整えるということが必要になります。同じ種がイエス様の同じ言葉を聞いて、ある人はそれを受け取り成長し、そして救いを経験し、神と共に歩むようになっていきました。しかしそうならなかった人たちもいる。イエス様を肉眼で見、イエス様の声を、肉声を鼓膜で受け取って聞いたのに、これは素晴らしい特権だと思います。 ぜひそうしてみたいなと思います。天の御国に行けばそれを経験できるかと思いますが、直接イエス様見たのに聞かなかった人がいる、聞き取れなかった人がいる、見てもわからなかった人がいる。だから耳のあるものは聞きなさいというふうに言われたんです。どのようにそれを受け取るか。これは大学で授業していてもそうです。専門の授業の場合もそうですし、キリスト教について語る場合もそうです。真剣に聞いている学生たちもいます。学んだことを家に帰ってお母さんやお父さんや妹に話す学生もいます。で、実際話しました。お母さんがこんなふうに言ってました。というふうに書いてくる、レポートに書いてくる子たちもいます。そして自分もこうしようと思いました、これ実践しましたって言って書いてくる子もいます。良い土地の心の子たちです。しかし、とりあえず出席しているという子たちもいます。ただ座っているだけの子たち。それはどの土地に当てはまるのでしょうか。そしてまた聞いていない子たちもいます。それはもう確実に道端のような子もいました。一度だけですけれども、最初の授業、途中で気がつきました。耳にイヤホンが入ってる学生がいました。別のものを聞いてたんですね。まあ、100人以上のクラスですから見逃していましたけども、ティーチングアシスタントで来週からイヤホン入れてる子がいたら、後ろから見て注意するようにというふうに言いました。まあ、幸いその日以降、そういうことは起こりませんでしたけれども、そういう人もいます。ロケットが一度飛ぶ角度が変わるだけで、3年後の行き先っていうのは全く大きく変わってきます。4年間どういう生き方をしているかで、大学生の生き方には必ず差が出てきます。卒業して20年も経つと、すなわち40歳を超える頃になると、非常に大きな差になっています。20代で同窓会をすることもあるでしょう。その時は、どうしてた？で、大体終わると思います。20代だとそれほど大きな違いは出てこない。で、30代の同窓会、30代で同窓会をすると、まあ、かなり忙しい、仕事も充実している、そういう時期です。あるいは専業主婦になられる方もいらっしゃいます。40代になるとかなり大きい差が出てきています。どういう生き方をしているかで、それはビジネス、あるいは仕事の面でもそうでしょうし、人格的な面、特に人格的な面で大きい差ができています。50代の同窓会、まだ経験されてない方がほとんどだと思いますが、もうほぼ人生が固まっています。だからもう競争っていうのはなくなり、あいつの方がすごいとか、負けてられないとか、もうあまり思わない。孫がいる人もいますし、だから落ち着いてお互いを見、いろんなことを話すことができるようになってきます。もう収穫の時期です、人生の中で。50代というのはどういう受け取り方をしてきたかで、どういう実を結ぶかっていうのは決まってきます。で、毎日どういう生き方をしているか、毎週どういう生き方をしているか、これが大きいんです。だから自分の心を整えなければなりません。もちろん良い地に落ちた種であっても、良い地には芽が出て大きくなりますけど、雑草も生えます。良い地だから、豊かな地ですから、いいものも育つし、悪いものも育つ可能性がある。だからそれは抜いていかなければならない。良い地といっても完璧な土地ではないので、石も少しは落ちてるでしょうし、いろんなものも落ちてると思います。だからそれをより良い土地に変えていき、養分をそこに与えていかなければなりません。逆に岩地であっても、石をちょっとずつ取り除けていって、水をやっていれば、それが豊かな地になっていく。なので、そのメンテナンスをしていく必要があります。聖書、イエス様はこう言われました。岩地っていうのは芽は出たけど、困難が来たら諦めてしまう。イエス様の教えを受け取ったんだけど、大変なことがあるとはもうこれ無理と思って諦めてしまう。そういう人はいらっしゃいます。お会いしたこともあります。こんな生き方はできない。若い時には洗礼受けたけど、クリスチャンとして洗礼受けたけど、実社会ではこんなのは無理だと思う というふうに言われた方もいらっしゃいました。茨の土地、この世の心遣いと富の惑わしがあるために芽は出たんだけれども実を結ばなかった。聖書は木は実によって知られるというふうに言います。ある意味結果を見ることによってその木が良いものかどうかっていうのは分かるというふうにイエス様は教えられたんです。どういう生き方をしているか、どういう実をつけているか、すなわち今日明日のことだけじゃなくて時期が経った時、何年か経った時にどういう実をその人は結んでいるかで、その人の生き方が良い生き方だったかそうでなかったかが分かるんだということを言われているんです。あなたはどういう実を結んで来られたでしょうか。そして福音はどういうふうにあなたを変えたでしょうか。自分の心を整えるということに加えて自分にとって大切な人の心を整えるということも重要です。特に子どもたち、自分の大切な子どもたちの心を整えていく、自分の大切な家族、親戚、友人たちの心を整えていく。すぐには反応しない人たちもたくさんいらっしゃいます。だけどあなたの生き方を通してあなたが信じていることってのは分かります。であなたの日々の行いを見て表情を通し、どういう生き方をしているかを通して、そしてまたあなたの人生の身を見て、 あんな生き方をしたい、あれは本当に真実な生き方だと思うと思うことによって人というのは影響を受けていきます。知的に説得されて何かを信じるということはないわけではないですけれども、あまり長くは続かないでしょう。でもああいう生き方をした、あの生き方は本物の生き方だと思う、これは正しい生き方だと思うというような生き方をしていることによって人々に深い影響を与えていくでしょう。そして子どもたちには教会に連れてくること、そしてまた家庭で信仰を継承すること、聖書を読むこと、一緒に祈ることっていうのは大切です。ローマ信徒への手紙10章17節はこう記しています。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス、キリストについての御言葉によるのです。聞くことから始まっていきます。私も一番最初にキリスト教に触れたのは17歳の時でしたが、高校3年生の時でしたが、最初に聞いて、そんなはずがない、もう口頭無形な話だと思いましたけど、話してくださったからそれを聞くことができました。牧師先生が話をしてくださったから。聞くということ、語るということは大切なんです。芽が出て伸びない場合には石を一つずつ取り除けていきます。妨げになっているものは何なのか、まず自分の場合、自分が成長できない妨げになっているものは何なのか。多くの石がそこにあるかもしれません、茨があるかもしれません。妨げになっているもの、しばらく経つと分かってくると思います。何が自分の妨げになっているか、これがある限り成長できないなと思うものを取り除けることです。そして成長するためにどうしたらいいのか、その方策を考えるということです。毎週の礼拝に出ることはとても大切なことです。1週間を振り返ることができます。そしてまず皆さんにお願いしていることは、朝起きて足の裏が床につく前に2つのお祈りをすることをお願いしています。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛する、最も大切な戒め。神様、今日精一杯あなたのことを愛することができますように、その前にあなたの愛が分かりますように。そして2番目、隣人を自分のように愛する。神様、あなたが愛しておられる全ての方々を自分のように大切にすることができますようにと祈ってから一日を始める、これを習慣にすること、これはとても有益なことです。そして夜寝る前に一日を振り返り、罪を告白をしてごめんなさいという、そして許してくださいという、 罪の告白し、悔い改めてから休みにつくということ、これを習慣にすること、これは良い地になっていくために必要なことです。心を良い地にしていくために必要なこと、それは幼子のような心です。幼子のような心ってどういうものか、悪魔が嫌いな3つの言葉があります。それはこれです。ごめんなさいという言葉、許してくださいという言葉、そして助けてくださいという言葉、これは幼子のような心へとあなたを導きます。これは悔い改めへと導く、良い地へと、良い土地にあなたの心をしていきます。悪魔はこの言葉を嫌がります。なぜか、神はそのような人を許して、そのような人を助けるからです。悪魔は語りかけます。いや、お前だけが悪いわけで、みんなやってるじゃないか、謝らなくたっていいと語りかけます。ごめんなさいなんか言ったら負けだというふうに言います。そして、助けてください、そんなかっこ悪いことをお前言うのか、弱いと思われるぞというふうに悪魔は語りかけます。許してください、ごめんなさい、そんなんじゃダメだというふうに、強くなきゃダメだというふうに言います。しかし聖書は逆なんです。悔い改めなさい、罪を告白し、幼子のような心で罪を告白をして、ごめんなさいと言って、許してください、助けてくださいと神に告白をする。神は助けてくださるんです。それが心を良い地にしていく3つの言葉です。それが悪魔が嫌がる3つの言葉です。神があなたを助けられるから、あなたが天に向かった生き方をするようになるから。しかし、それが必要なことなんです。まず朝を、神を愛し隣人を愛する祈りを持って始め、一日を悔い改めた罪の告白を持って閉じていくということ、そして日中外に出たら、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします我らの父よと神に語りかける、私たちの罪を許してください、私たちも許しますと祈る、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈る。でも、その前に、皆が崇められますように、御心が天でなるように地にもなりますように、神と心を重ねて歩んでいく。で、3度の食事の時に神に感謝を捧げていく。その時に、あなたの心は朝と晩、外に出た時、3度の食事、それらによって神に重なっていきます。それらの習慣によってあなたの心は良い土地へと変えられていくんです。習慣によって変えられていく。農業モデルだと思ってください。実を結ぶためには、いつも草を抜いて、いつも水をやって、いつも養分を、やはりきれいな土地にしていかなければなりません。その時に、時が来たら実を結んでいくんです。時が来ると実がなる、これは我々の知ってる詩編の一編を思い出させると思います。詩編の一編、聞いててください。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れないとあります。これ、悪者の計りごとに歩まず、これ歩む、立つ、座につくという言葉があるので、 Walk, Stand, Sit という言葉が使われています。歩くとき、悪者の計りごと、あ、悪者の方にちょっと寄っていこうかな、歩くわけですね。で、悪者の道にもう止まってしまって、そこに立つようになる。あざける者の座につく、座につくって、もうどっしり心を下ろして、そういう生き方になっているということです。悪しき座についた生き方にならない。それは歩くことから始まっていきます。近寄っていくことから、そして立っていくことから。でも、それが固まってしまっては、そこからの回復は難しくなるでしょう。ですから、まず良い種を、一番目、良い種を受け取るということ、そして、気をつけてその良い種を整えていく。 そして悪いものを抜いていくということ、そして最後に3番目に成長を求めるということが必要です。土は一度整えるだけではありません。これはいつも農業モデルで考えてください。悪い芽というのは生えてきます。それを抜かなければならない。それをきれいにしていかなければならない。皆さんのお部屋や机の上と同じです。求めなさい、そうすれば与えられますとイエス様は教えられました。この人たち、群衆の人たちは来たんです。求めてイエス様のもとに来ました。その人たちにイエス様はこれ語られて、最後に耳のあるものは聞きなさいと言われた。で、求めなさいと言われてるんです。考えなさい。で、イエス様はこの求めなさい、そうすれば与えられますというふうに言われた時のギリシャ語の動詞の時制というのは、求め続けなさいという命令形で書かれてるんです。一回きりじゃなくて求め続けなさい。その時に与えられる。求め続けないと与えられないんです。求めてないものを神は与えることはできない。あなたは成長したいと願うか。であるならば神に告白するんです。神様、私成長したいです。あなたに用いていただきたいです。あなたの計画の中に私を入れてください。私を使ってください。あなたと共に歩みたいんです。あなたと共に喜びたいんです。あなたのために働きたいんですというふうに告白をすることです。自分の心の環境を整えてください。自分の大切な人たちの心の環境を整えてください。半分、なんていうの、この今から話する話は少し皮肉も込めてのことだったんですけれども、オックスフォード大学の芝生ってすごく美しいです。とてもきれいに整えられている。アメリカ人の方がどうやったらこんなにきれいな芝生ができるのかというふうに質問をされました。その時にその芝の管理をしていたカレッジの人が、水をやって刈り込んで、また水をやって刈り込む、それを300年ほどやればこうなりますというふうに言ったというわけです。まあ、アメリカは建国からまだ250年経っていませんから、ちょっとイギリス風の皮肉を込めて言ったんだろうと思いますけれども、そのような繰り返しが大切だということ。芝を育てるというのは日本だともっと大変です。青山学院大学の相模原キャンパスには美しい芝があります。チャペルの前にはとてもきれいに整えられている芝があります。冬でも緑色の芝です。いつも刈り込んでいます。でもそれだけではありませんでした。作業をしてたので私は声をかけました。ある時肥料のようなものをまいていました。で、これは肥料ですかっていうふうに聞いたら、いや、これ種なんですっていうふうに言われた。種をいつもまいている、そして刈り込んでいる、水をやって刈り込んでいる、きれいな芝生に新たに種をまいているということです。新たな種が必要。常に自分に対してもそうですし、周りの人に対してもそうであるということ。収穫を期待し、あるいは自分が刈り取らないかもしれません。大学でのキャンパス伝道ってのはそういうものです。高校もそうだと思います。小学校も幼稚園もそうです。日曜学校だってそうです。我々が種を刈り取らないかもしれない。だけど種をまき続ける、ネットを通しても直接語ることを通しても、そしていつの日か必ず実を結ぶようになるんです。ある人は青山学院卒業生70歳で洗礼を受けましたという連絡が来たこともあります。大学時代に聞いてずっとそれを温めていって70歳になって洗礼を受ける人もいる。すぐに在学中に洗礼を受ける人もいます。自分たちが刈り取れなくてもいいんです。でも皆さんが、皆さんの子供たちが、周りの人たちが神のもとに来ることができるように種をまき続ける。そのために自分の心の土地をきれいに整えていく。第一コリント書3章6節、パウロは語ります。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。神が成長させてくださる。私たちは環境を整えていくのです。まずは自分の心がどのようなものであるかを考えましょう。そして周りの方々の土地を同じように育てていきましょう。お祈りを捧げます。 父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様は語られ、そして人々に求めるようにと促されました。耳のある者は聞きなさいと言われました。どうか私たちが耳のある者となれますように、耳のある者として主が語られることを、また主が暗示しておられることを求め、イエス様と共に歩み、イエス様の働きを担わせていただき、イエス様を愛し、神を愛し、隣人を愛し、この生涯を歩み、時が来た時に永遠の御国へと招かれますように、そのような生き方をこの地においてさせてください。そして私たちの周りの方々が神の種を受け取り、救いを受け取り、成長していくことができますように。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。Thank you.